ようこそ四日市安奈郎鉄道館へ。
皆さんこんにちは、四日市安奈郎鉄道館館長の V762 世です。いやーもう随分ね、ポカポカと春らしい陽気になりましたよね。まあ春といえばイベントが、続々と始まる季節になってきます。実はですね、2月5日の日に、チキンガーリックステーキさんがですね、ご来賓で、お越しいただいた際に無茶ぶりでお願いした四日市のイベントへのご出演、ちょっとね実は快諾いただきながらも社交辞令じゃないかなと疑ってたんですが、それが決定いたしました。で3月の26日、日曜日にですね、神戸の三宮商店街の方で、四日市の、イベントにチキンガーリックステーキさん、お越しいただけます。ぜひともですね、当日神戸の方にお越しいただければ嬉しいかなと思っております。それでは今日も四日市安奈郎鉄道館スタートです。
ようこそ安奈郎館へ。
東海ラジオで毎週日曜放送、原始化せる音楽博覧会内のパビリオン、四日市安奈郎鉄道館、四日市安奈郎鉄道にまつわる沿線あるいは四日市全体の魅力をお届けするコーナー、ルイ館長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
よかったですね。
そうですね、本当にあの番組の中でですね、あっさり OK いただいてたので、若干半信半疑なところあったんですけど、いやいやもうね本当にご出演いただけるということで、
すごいですね。半信半疑どころか阪神電車が乗り入れてる三宮でお送りすることができる四日市のイベントということでお出かけください、はい、3月26日といえばアスナロー鉄道館の特別番組も放送される。
そうですね、
これもう神戸行かれる方はですね、ラジコエリアフリーで聞いていただきたいと。
そうです、はい。まあ、あのね、名古屋に留まれる方は、ね、あの、ぜひ、東海ラジオをお聞きいただき、関西方面まで足を伸ばしていただける方は、四日市のイベントの方にお越しいただきたいと思います。
は
い、
特番の概要はまた、後ほどご案内しますけれども、いやー、ルイさん、イベント目白押し。
そうですね。
ですよね。
ええー。
もう、梅もね、ポッポッポッポあちらで、こちらで咲いてるっていうような状態の中、
はい、
昨日僕ね、アスナロ鉄道乗って、宇都で行ってきたんですよ。
来ていただいたんですよね。
ちょっとだけその模様聞いていただけますか。
大和武尊がね、で次だからここ登るとき、自分の持ってた剣を杖にしたっていう話もあり、その一方ですね、宇都川のところで気を切って
、宇都ふるさと探訪ツアーという宇都駅を起点に厳神社に行ったり、アスナロ鉄道も一駅乗ったり、旧東海道を歩いたり、最後は杖突き坂また行ってきましたよ。
また行かれたんですね。
で僕らが行った時には閉まってた郷土資料館も開いてて、はい、あそこめちゃくちゃ展示充実してますよね。
そうです、そうです。はい。
いや、驚きました。まあ、館長さんとも挨拶してね。で、もう最初8時半集合で寒かったんですけど、だんだん体熱くなってきましたね。216人参加したんです。
あ、そんなに参加されてたんですね。
で4班に分かれて、1班でも50人ですから、もう一クラスのキャパを超えるぐらいの人数があちこち老若男女いろんな世代集まってましてね、その杖突き坂の途中の梅の花が咲いてて、
そうですか、
工場の景色とのこの遠近法がすごい良かった。いい空でしたよ。天気も良くてね。
まあ、あの梅の花といえばですね、はい、まあ四日市いろんなところに梅咲いておりますけども、まさに今日ですね、3月5日、日永梅祭りというのもね、開催しておりまして、
はい、
で、賑わってたかと思うんですけども、ちょうどね、その日永梅祭りも、アスナロ鉄道の、まあ、沿線といえば沿線を会場にね、やっておりましたので、まあ、そちらもね、ぜひとも行って、梅のスポットとしてね、これから行っていただきたいなと思いますけども。
素敵な一日乗車券もありますんで、これなどを持っていただきながら旅してほしいですね。
そうですね。アスナロ鉄道の、まあ、西日野駅、あるいは泊駅から歩いて10分少々かかりますかね。
はい、
どちらの駅からでも、行っていただくことが可能ですので。
ちょっと行き帰りで路線変えてみるとかね。
これはいいですね。
7キロ、全長7キロ短い路線ですが、2路線ありますからね。で、実は昨日のウォーキングで、宇都駅の先の廃線跡と計画線の跡っていうのも歩いてみたんですが、今日はお待ちかね、廃線跡歩きということで、
そうですね。
もう一本の八王子線の廃線跡歩きを先日僕とルイさんで行ってきました。
はい、
実は1974年、昭和49年まで、 これね、終点西日野っていう駅なんですけど、今ご案内したように、八王子っていう駅はないのになんで八王子線って言うんだ。
そうなんです、そうなんですよ。
って思ったら、74年までは西日野から伊勢八王子という駅まで線路があったんです。およそ 1.7 キロ。ところが、74年に起きた豪雨水害によって、並行する天白川という川が氾濫して、レールが水に浸かった、あるいは流されたということもありまして、76年正式に廃止となりまして、現在西日野駅までという。
そうですね。
そういう歴史的経緯があるんですよね。
まあ名称がね、八王子線って言われますので、若干ね、不思議に思われてる方が多かったかと思うんですけども、そういうね、歴史的な、事実がありますね。
はい。はい、さあ、その事実に迫っていきたいと思います。幻の八王子駅はあるのか、ないのか、ブラタモリならぬ、ブラ類、ナローブルーになり変わってご案内します。
ちょうど駅を出ると、川がすぐ、あるんですよね。
はい。ちょうど目の前。
天白川という川ですけども。
天白川。
はい。で、この、天白川沿いにずっと、八王子線は伸びていたと。はい。いうことになっております。ですので、我々も今から、この天白川沿いに、ずっと西の方へ、歩いていきます。
はい、あ、学校のチャイム。
学校のチャイムが来ますね。あ、本当に、この、西日野駅にはですね、すぐ近くに四日市南高校というね、学校がありますし、
はい、
で、これずっと今から西に歩いていくわけですけども、昔の終点であった、伊勢八王子駅からすぐ近くにですね、四日市余郷高校という高校もございます。
四つの里と書いて余郷ですね。
でも、その四日市余郷高校の学生さんなんかは、西日野駅から自転車なりで、行ってるわけなんですね、通学は。
でも歩いてても分かりますけどね、そうですね、緩やかな上りですよ自転車大変だと思う
んですよね。自転車結構きついかもしれませんね、逆にね。
またこの川沿い走っていく列車なんていうのは結構絵になったでしょうね。
あーですね。またこれ一つの写真スポットになりましたね。
今アスナロ鉄道写真募集中だそうですね。
そうなんです、そうなんですよ。
合成写真でもいいから乗っけたいですねでもこの川が原因で廃止になったんですね。
この川がね、昔はすごく荒れる川だったということなんですけど、今は全然そんな雰囲気はないんですけどもね。
だって見ててもね土手の幅はほとんどないですけど、水量もそんなに多いわけじゃないですけど、暴れ川だ、暴れ川ってね。さあ、ルイ館長、
はい、
配線あと10分ばかり歩きましたけど、もう歩道のスペースがありません。
そうなんですね。ちょっと対向車が来るとね、ちょっと邪魔な雰囲気になってますけど、意外に車も走ってるんですね、この辺り。
また宇都宮線の旧東海道とは違った道の風情がありますよね。
そうなんですね。この辺も古い街並みがね、いい雰囲気がまだまだ残っているところですよね。
しかも歩道がないばかりか、右側に小川も流れてるっていう川と川に挟まれたところを我々歩いてますここにバス停があって、余郷小学校前、
あと余郷郷土資料館っていうのね。
もう四日市にはつきものの郷土資料館がここにもルイ館長、はい、ここの郷土資料がすごいですよ。開館日毎週土曜日9時から16時土曜日しかやってない。
い
や今まで週3日とかね、で、ああ我々行った曜日はたまたまダメだったなって言われますけど、ここまで来ると諦めつきますね。土曜日しかやってない郷土資料館。皆さん郷土資料館にお出かけの際は曜日に注意してください。で、これが余郷ふるさとガイドマップ、
地図看板が、
あ、結構お酢とかお酒とか醤油作ってるとこが多いんですね。
はい、
ちょっとだけ路線離れて寄り道してみますか。なんか郷土資料館ってすごいおしゃれな建物ですよね。
元一応四日市市役所余郷出張所と、
立派ですね2階建てなんですけど、塔の部分が3階建てになってます ね。
札幌時計台的な、うん、塔がありますけど、
で瓦屋根でちょっと和洋折衷っぽい感じ。
あ、
それから柱や窓枠は薄いピンクに塗られてて、なかなかおしゃれな建物ですね。
じゃあまた路線の方に戻りますか、はい、これだけ車もバスも通るっていうことは、もし集中豪雨で流されてなければ八王子線って現役だったかもしれないと思うんですよね。
いや本当今あればそれこそ養護高校の学生さんなんかもすごく利用しているでしょうし、
はあ、便利だったでしょうね。
便利だったでしょうね。
あ、いい感じ来ましたよ、室山というバス停。
となるとここが
この辺りが駅の
駅ですかね。これが伊勢八王子までの唯一の間の駅と言われた室山駅。
これがさっき降りた今の終点の西日野の次の駅だったということですね。
こんにちは。
八王子線っていう、
あ、この子前走ってたんですが、
あ、乗ったことあります？
はい、あります。
あ、どんな風でした？
いやー、やっぱし変わらしい、電車で八王子まで行ってたんですけど、
室山の駅というのはもうその辺りですか？
そうそうね、あそこの、
バス停のところですか？
あそこありますね、あそこら辺に駅があったんです。
ああ、やっぱりそうなんですね。
でも川はもっと狭かったもんで、
このように狭かったんですか？
で、道幅ももっと狭かったんです。でも川はもっと狭くて、水害で、
じゃあお母さんその水害の頃もよく知ってらっしゃる。
はい、もう水害にもすごいことね、こんな車だけやったけど流されて、
あれ
出てきたらもう、
でも車はなくなるわ、電車はなくなるわ、不便だったでしょう。
まあね。
じゃあよく八王子線っていうのは使ってらっしゃったんですか？
もちろん便利よかったけどね。
この辺り酒屋さんとかお酢屋さんとか、
酒屋さんもうね、今なくなったんでね。まあ、神田さんというのが、あそこはちょっとやってますけども、
醸造所だったんです ね、
はい、ね、すごいね、昔はもう いろいろと、もう
もうなんか当時のこと知ってる方にお会いできてよかったです
よかったですね、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
いや、楽しいお母さんでした ね、
そうですね、当時のお話聞かせていただきましたし、先ほどの室山駅、我々がここかなって言ってたのが確実な情報となりましたね。
裏取れましたね。
裏が取れました。
ちょっと横に向かうか、道が二股に分かれてまして、右側の細い方の道に入ります。そうすると目の前に独特の屋根の形をした紡績工場が見えてきました。壁は白、そして屋根瓦が乗っているんですが、一番上にさらに小さな小屋のようなものが長く連なっているという、そういう作りの建物ですね。ちょっと壁板も波打ってますけど、風格ありますし、不思議と不気味さはないですね。
そうですね、また白いこの壁がまた綺麗な感じですからね。
まさか四日市にこんな楽しい建物がいっぱい残ってるなんて思わなかったですね。でも酒、味噌、醤油を作るところがあって、糸を作るところがあってっていうことは、水に恵まれてるから。
あ、そうですね、四日市は意外にも水に恵まれた町というふうに今でも言われてます。
さあこれで
もう一度ね、
八王子線の廃線跡に戻りました。
戻りました。まもなく伊勢八王子駅
ですね、
らしきものが、跡地らしきものが見えてきてますけど、
バス停が見えてきましたね。
バス停あたりが怪しいんじゃないですか。
八王子って書いてあります。ここが伊勢八王子駅跡と思われます。これね、ルイ館長、廃線跡歩きの醍醐味ですよ。
いよいよ佳境に
入ってきましたね。
入ってきた感じがすごくありますね。
2月の平日にね、ルイさん、廃線跡歩き八王子線の西日野、途中に室山という駅があって伊勢八王子まで、まあ伊勢八王子駅どこにあるかわからなかったんですよね。
何の情報もなしに行っちゃいましたからね。
そうだから、だいぶ試行錯誤しております。見つかったのか見つからなかったのか、続きは後半で。
四日市アスナロー鉄道館。
アスナロー館後半です。廃線跡歩き、
はい、
実際に
幻の伊勢八王子駅見つけることができたのかということですが。
できましたかね。
できました
さあ、ここがおそらく、ルイさん、
はい、
伊勢八王子駅跡ですよ。
そうですね。我々ついに掘り当てました。
今、資材置き場になってますが、道路よりも少し敷地が高くなってる。これは、ホームの高さじゃないかと。腰ぐらいまであります。
なるほど。
入れませんので見るだけですけど、おそらくこの辺りが駅前広場、ね、駅の建物があったであろう場所。
これだけ周りの道が狭いのに広いスペースは駅ですよ。
十分でも本当昔駅があったなっていうのを連想させるような雰囲気ですね。
わかりますね。
はい、わかりますね。これは
もう今想像力をフルに働かしてここを八王子線の電車が出入りしてたんだなっていう。
本当に後らしいものってなかなかなかったですね。
形状だけですもんね。
そう、その写真撮っても何ら説得力ないですよ。
あ、これわかるかな。もうわかる人にだけ分かってもらおう。
いやでもなんか納得しました。
いや十分でもね、昔を思わせる、形状だけ見られましたよ、残ってはないですけど何も。
伊勢八王子駅出発進行。
こんなところで言ってもすごい寒いですね。
完全に妄想鉄の状態になりながらも、はい、伊勢八王子駅駅前だな。鉄道跡って独特のカーブを描いていたりとか。
ああ、なるほどね。そうですね。
地図だとか実地歩いてみても一見としてそれと分かる部分とそうじゃないかなって推理しながら歩くっていう両方の楽しさがありますよね。
はい。
さあ、そしてですね、ルイさん、
はい、
この帰り道に伊勢八王子から西野に戻る道中でさっき出会った、はい、磯住克美さん、
お母さん、
お母さんよう喋ってくださいましたに教えてもらった酒蔵ですね、
はい、
神楽酒造の方々にも会ってきました。
そうですね。あ、また偶然が偶然を呼びましたね。
そうなんですよ。もうとにかく入り口がすごい。あ、見てください、あれ、駅名を書いた看板が室山です。
当時のものですよね。
これはね、近鉄時代の駅名の看板ですね。独特の書体ですね。ちゃんとあの神楽の、
あ、こんにちは、すいません、なんか急にお騒がせして。いやいやいや、これってあの駅があった時の、
はい、水害で現れちまって、あのそれが廃線になってしまった。今は西日野までこそ来てないんですよね、
そうですよね、実は僕ら今西日野から伊勢八王子まで歩いて戻ってくる途中でここがあるとお伺いして、なんか中に2行ですよ。 なんでそんな2行かな。
新酒ができたらしいですよ。
すいません、お邪魔します。
お邪魔します。
特別な日だと聞いて、あの顔の赤らんだお父さんたちがいっぱいいます。
おじいさん、
会長さん、
会長、
なんか新酒、新しいお酒ができたばっかりだっていう、
絞りたての、
絞りたて、あら、えらいとこ入ってきましたよ。
あ、知ってるんですか。
ルイ館長のお知り合いもいらっしゃいます。いい顔色したお父さんたちが、たくさん絞りたての酒を飲んでるという、まあ、
これ9年ですよ。
え、
159年
も、
159年です。
まあ歴史ありますね。これですね、はい、2月20日発売開始の特別純米缶絞り、いい時来ました。今日はその試飲会2月15日に行われております。
できました、缶絞りができた。
じゃあ、
あの私仕事として飲みます。すんごいフルーティーで、
あの日本酒ですけど濁り酒白くなってるんですけど、特有のツンとした感じがなくてすごくまろやかだけど チカッと舌を刺すような酸味が程よい刺激になっていて、なんかね、お酒飲むと眠くなるという人たちに言いたい、このお酒は目が覚める美味しさです。
いただいていいですか。
すいません
、もう一杯飲んで
みたいな。なんかいろいろ出てきましたよ。よかったよ。
お世話になってる方がいっぱいいましたので、
ね、もうすいません、本当に何の反応も取らずに申し訳ない。
今日はええ日にあんたら来て
ええ日に来ましたね。
狙ったかのように
ルイさん、引き最高ですね、
はい、そうですね、本当にええ日に来ましたね。
本当たまたまですよ。2月15日、新しいお酒ができたばっかりっていうことって、またルイさんの知り合いもいっぱいいるって、
は
い。
大変お世話になってる方々ばかりでした。
それこそ以前、杖月坂に行った時に、うねめの杖月っていう和菓子屋さんにアポなしで入った時以上の衝撃がね。
そうですね。
で、ルイ君、ルイ君とかね、言われてて、すっごい、気恥ずかしそうにしてましたね。
いやいやいや、もう本当にね、どうなることかと思いましたけども。
このね、特別純米缶絞りっていうのをいただいたんですけど、美味しかったですよ。濁った状態で飲むもよし、しばらくすると、こう、上澄み、あそこだけ飲んでも美味しいし、よかった。ですね。まあ、なかなか地元で知る人ぞ知るっていう神楽酒造。
はいはい。
ということなんですけれどもね。いやー、廃線跡歩きがガゼン楽しくなって、廃線跡飲み鉄みたいなね。
ほんとね、帰り道でよかったですね、あれ。
行きやったら、八王子駅見つけられへんかったかもしらんな、ということでして、今日の四日市アスナロー鉄道館は、幻の伊勢八王子駅跡などをめぐる廃線跡歩き、ブラ類をお届けしました。さあ、来週なんですけどね。
はい。
この四日市アスナロー鉄道館が閉館するっていう噂を聞いたんです
けど。ええー、ですね。
ええー、ですよ。寝耳に。ミミズですよ、これは。
もうそんなに経ちましたっけ？
半年間。
半年間。
そうですよ。
ああ、そうですか。
とって、この半年間を振り返っていただきますので、はい、この間の廃線跡取材の時にですね、スタッフが、
はい、
録音スタッフが溝の中に足をはめてしまって、転んでしまったっていうシーンとかね。
わざわざカットしたのに、ご紹介させ
て。来週のために撮ってあるんですよね。そういうものも含めてお届けする予定でございますので。はい。で、こちらはあります。3月26日に、この四日市アスナロー鉄道館の特番。
はい、
四日市、天まで届け、アスナロー。
はい、来ましたね。総集編ですね、本当に。
本当に総集編。3月26日日曜午後5時から6時までの1時間の放送で、ラジオドラマ仕立てでこれまで行ってきたところの、さっき聞いていただいたようなロケ音源をご紹介するということで。
いや、楽しみです。
はい、脚本は、東海地方拠点に全国で活躍する劇団青切みかんの香野美幸さん。もう、中学生日記とか書いてるから、はい、お願いして。で、音楽は、杉鉄杉浦哲郎さん。
ああ、もうご来賓にもね、お越しいただきました。
で、キャストは、四日市や三重ゆかりの人物を集めて。
ああ、楽しみですね。
お届けしますので、よろしくお願いいたします。そして、テーマ曲は、このレギュラーコーナーでもおなじみ、さだまさしさんの天まで届けと。
はい。
いうことで。タイトルまでお借りしました。すいません、ありがとうございます。
でもね、本当にもうね、早いもので、半年間が経ってですね、はい、いよいよ本当に総集編をお届けできるということで、はい、本当に楽しみにしていただきたいと思います。
はい。さあ、この四日市アスナロー鉄道館半年間聞いた、あるいは今日初めて聞いたという方はですね、メッセージお寄せください。1名様に今日もアスナローグッズをプレゼント。メールの方は今日の午後5時まで、expo@tokairadio.co.jp または東海ラジオ公式サイト、音博公式サイトから。はがきの方は 461-8503 東海ラジオ、アスナロー館の係でお待ちしております。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。じゃあ今日は並々と濁り酒をついで、はい、そんな気分で乾杯したいと思います。ルイ館長、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
白の急行でいつものホームに降りて
通り抜け子供の頃遊んでた公園